私たちは今この時代に新型コロナウイルスの感染拡大、そしてそのことによってもたらされるいろいろな問題のために、先行きの見えない不安と自分たちの安全が脅かされている、そういう心配でまるで闇の中を歩んでいるように感じているのではないでしょうか。災害や疫病、そういったものは確かに私たちに恐れを抱かせます。聖書の中にもそのような恐れが出てまいります。しかし聖書が闇について語るとき、そうした災いよりもむしろ人間の罪深さのゆえにもたらされる闇、それこそ最も恐るべきものであると教えているように思うのです。今日私たちは旧約聖書はイザヤ書の9章1節を読みました。預言者イザヤが語るのは、人間の罪が作り出す悪こそが真に恐るべき闇だということです。人々は軍事力に依存しようとし、あるいは占いやまじないに頼ろうとし、互いに愛し合わなくなり、神への信頼を抱かなくなる、そういう闇の中にイザヤの時代の人々は閉ざされておりました。しかし神が闇を勝利者にはいたしません。イザヤは神がもたらす希望の未来、そのことについて語るのです。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の谷に住む者の上に光が輝いた。この言葉で語り始める大いなる光、それこそは救い主誕生の予言でした。ですからイザヤは同じこの9章のもう少し先で続けてその希望についてこう語るのです。一人の緑子が私たちのために生まれたと。生まれた、預言者は何百年も前にもうすでに起きたことのようにそのことを語りますが、これは未来の希望についての預言の言葉です。預言者たちは神が来たらせる未来というものは確実にそれが訪れるということを知っていましたから、あたかもすでに実現したかのような仕方で未来の希望を完了形で語ったのでした。救い主の出現こそが光の到来です。預言者の語る救い主の到来は神の言葉が人となってこの世に来られたことで実現いたしました。今日私たちは詩編の130編を一緒に読みましたけれども、この詩人は暗闇の中を生きる人々の希望を、あるいは待望を代表してこう歌いました。私は主に望みを置き、私の魂は望みを置き、御言葉を待ち望みます。私の魂は主を待ち望みます。見張りが朝を待つにも増して、そのイメージが心に浮かんでくるようです。暗闇の中を砦の上で晩をしている人がおります。辺りは暗いですけれども、やがて日が昇るでしょう。朝が待ち遠しいのです。そのやがて来たるべき光、朝の光を待つかのように私は御言葉を待ち望みます。この詩人はそう歌います。御言葉こそ闇を照らす光だ、そう信じて詩編の詩人は歌いました。これらの預言者や詩人の望みを受けて、ヨハネによる福音書は私たちにこう告げます。誠の光が来て全ての人を照らすと。 イエス様がその教えを人々に述べ伝え始める、それに先立って一人の人物が現れました。洗礼者ヨハネと呼ばれたその人は一体何者だったのでしょうか。人々から預言者と信じられた偉大な人物であったことは確かです。ヨルダン川で人々に罪の悔い改めを述べ伝え、洗礼を授けていたその人物についてヨハネ福音書はこう書き記します。彼は光ではなく光について証しをするために来た。ヨハネは光ではない、光について証言をするために来た人物。それが福音書の語るヨハネ像です。その洗礼者ヨハネが証言する光について福音書はこう語ります。その光は誠の光だ。誠の光、そういうからには誠の光ではない光、あるいは光のように思われる何か、そういうものもあるということでしょう。つまり偽りの光もまた存在するはずです。福音書が今日の聖書箇所で告げるのはまさにそのことです。誠の光がある、そして偽りの光もまた存在すると。真実ではない光、多くの人が光と信じ込む偽りの光とは一体何を指すのでしょう。おそらく二つの偽りの光があると考えるべきなのでしょう。この世界には警戒しなければならない二つの偽りの光、本当は光ではないのだけれども多くの人々がこれこそ光だと信じ込む、そのような偽りの光がある。その一つは偉大な人物や尊敬を集める預言者、賢者、そしてそれらの人々が語る教えを私たちを照らす光だと信じ込むことです。そのような人々やその教え自体はとても素晴らしく説得力があるものなのでしょう。洗礼者ヨハネの言葉に多くの人々は感動し、こぞって悔い改めのバプテスマを受けたというのですから。それでも私たちはなぜヨハネ福音書がその洗礼者ヨハネを彼は光ではないそう明言したのか、その理由を私たちは考えなければいけません。福音書が洗礼者ヨハネを光ではないと告げたのは彼のことを世の光だと信じて救い主と思って従う人たちがいたからです。福音書を見てみますとヨハネの弟子たちという人々が登場いたします。この洗礼者ヨハネはガリラヤの領主によって処刑されることになりますが、その洗礼者ヨハネが殺された後も弟子たちは活動を続けておりました。古代キリスト教の研究者たちは教会が始まったごく初期の時代にはヨハネをメシアと信じる弟子たちとイエス様をメシアと信じる弟子たちが両方が存在していて、両者は競い合っていたと考えています。ヨハネを光と信じるヨハネ集団というものが存在した、その可能性は高いようです。それだけこのヨハネという人は偉大な人物であったのでしょう。イエス様ご自身も洗礼者ヨハネのことを彼は預言者以上のものだ、最も偉大な人だととても高く評価しています。それほどの偉大な人物であるならなぜ彼を光と信じてはいけないのでしょうか。偉大な教師、賢者、神の使わした聖人 と信じられる人々は大体似たような言葉を語っています。教えはとても共通しています。ある古代宗教の研究者たちはイエス様の言葉と古代ペルシャやバビロン、その他で活躍した宗教者や賢者の言葉、あるいは古代から受け継がれている格言などを調べると、イエス様の言葉のほとんどは他の聖人や賢者や格言の言葉の中にもある、そう主張するのです。なんだそれだったら別にイエス様でなくたって他の偉大な偉人、聖人、賢者を信じていればいいじゃないか。そう考えるとしたら、多分私たちは救い主ということの意味を考え違いしているのでしょう。確かに洗礼者ヨハネは人々を正し悔い改めへと導きました。しかしヨハネには人々を救う力はありません。もし正しい生き方を教わりたいだけならヨハネの弟子でも良いのでしょう。しかし人々の罪を贖い許し、神の子としての身分を与え、天の国と永遠の命の約束をすることはヨハネにはできないし、この世の他のどのような聖人も賢者もできることではありません。それは神の使わすメシア、救い主だけができることだからです。この世界にはあの洗礼者ヨハネだけではなく、たくさんの偉人、聖人、賢者たちがおります。それらの人々の教えを心から真剣に受け止め教訓にすることは良いことだと思うのですが、しかしそれらの人々を救い主と信じ自分の救いを願うことになるなら、結果は偽りの光を信じるということになるのでしょう。洗礼者ヨハネは偉大な預言者ですが、彼には世の人々を救う力がありません。だから福音書はヨハネの偉大さは認めた上で、しかし彼は光ではない、そのように告げるのです。さて、ここまで私は今日の聖書を見ながら説教準備をしていて、もう一つのことを思わされました。それは直接ヨハネが語っていることではないのですけれども、もう一つの、もっと本当に警戒すべき偽りの光があるのではないかということです。そしてその偽りの光ははるかに邪悪で危険なのだと思うのです。使徒パウロはコリントの教会に宛てた2番目の手紙でこんな言葉を書いています。サタンでさえ光の天使を装う。光のように装って人々を欺くサタン。このパウロの言葉を読むたびに私はある、生き物をどうしても連想してしまうんですね。それはちょうちんあんこ、わかります？こういう角がピョンと出ていて、前に光のようなもの、光るものヘラヘラヘラっとさせて、光だと思って魚が多分餌だと思ってくるんでしょうけど、寄ってくるとそれをパクッと食べてしまうという、光の天使を装うサタン、恐るべき偽りの光です。この世界にはきらめく輝きというものはたくさんあります。豊かな資産、輝く貴金属や宝石、絢爛たる名声や地位、そこまではないかもしれないけれども、まあ信頼できる預金通帳の数字、それらにより頼んで誇りとするなら、いつか自分の救いには何の役にも立たないのだと思い知らされる時が来ることでしょう。それらの偽りの光を用いてサタンはイエス様を誘惑しました。パンの誘惑、富の誘惑、支配の誘惑、イエス様はそれらを退けてから公の働きを始められたのでした。 イエス様に従う私たちは富も豊かさもある程度の預金通帳残高も必要なことをよく知っています。でもそれらに自分の救いを依存したりはいたしません。光の天使を装うサタンはもっと多分巧妙なやり方をすることが多いのでしょう。光を装うサタンは正義を標榜し悪や不正と戦うことを主張いたします。悪と戦い不正を打ち破り正義を打ち立てよう、このスローガンの下で敵が誰か何が悪かということを指さして人々をそれらへの戦いへと駆り立てるということになります。アドルフ・ヒトラーがナチズムの主張の中で敵と指さした相手は共産主義者でありユダヤ人であり劣等な遺伝子を持つと決めつける、そういう人たちでした。軍国主義下の日本が敵だと主張したのは日本のアジア侵略を批判する欧米の人たちであり共産主義者であり天皇を神とは認めないキリスト教徒たちでした。厄介なことは真の光が呼びかける正義と公平が光を装うサタンの主張と一見とても似ているように思われることです。私たちクリスチャンであってもよほど気をつけないと光を装うサタンの主張の方を信じ込まされてしまいます。なぜならサタンはキリストのふりをして偽キリストとして現れるからです。しかし違いを見極めることはできます。真の光それと光を装うサタン、似たような主張をしているように思われてもそれらがもたらす結果は全く正反対だからです。光の天使を装うサタンが何を生み出すか、その結果を見れば明らかです。対立と敵意、分断と反目、報復そして恐怖、行き着く先がそういったものであるとしたら、たとえ正義を唱えているとしても、たとえ悪との戦いだと主張しているとしても、闇が偽装した偽りの光です。ヨハネ福音書は、そうした偽りの光があふれる闇の世に、真の光が来たと宣言しています。その真の光は、この福音書の14節によれば、恵みと真理に満ちているというのです。そうであるとすれば、真の光が照らし出すその道の先に私たちが見出すのは愛と慈しみ、和解と一致、憐れみと共感のはずです。光が照らすその先にそれらを見出すなら、私たちはそれこそ真の光、そう信じて歩んでいくことができます。今の時代もそうですが、つくづく世界のことを見てみると私は思わされます。この世界はおそらく偽りの光の方が多く、また強く輝いているように見えるものなのでしょう。日々の生活の中でも信仰生活においても、私たちにとって何を光と信じるか、それが問題です。真の光であるキリストの輝きはこの世界に対立や敵意や分断を作りません。誰かに敵意や怒りを向けたり、批判や攻撃を他の人に向けることはありません。真の光である輝き、キリストの輝きはそれらとは対極的に愛と慈しみ、和解と共存を作り出します。愛と憐れみを他の人々に向けます。それが真の光であることの証。そのキリストの光に照らされて私たちはこの世の旅をしていきたいと思います。お祈りしましょう。 何を光と信じるのか、それこそが私たちにとって真の問題です。偽りの光ではなく誠の光、私たちのうちに愛と憐れみ深さを作り、この世に和解と共存をもたらす光、それを私たちの誠の光として、その光に導かれて歩むことができるよう、どうか私たちを助けてください。主キリストの皆によって祈ります。アーメン。